平成22年、本日は、1月の24日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は、使徒の働きのですね、13章の、44節から見ていきたいというふうに思います。で、次の安息日はほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきたということですね。これ羨ましいですよね。府中でも来て。隣開いたら府中、ほとんど全ての人が来てくれていいんですけど。で、この部屋狭くなりますけど。で、神様の働き、聖霊の働きある時ってこんな感じなんですね。まあ、ぜひ、我々にもそういう働きを見たいかなと思ってます。で、45節。しかし、この文章を見たユダヤ人たちは、妬みに燃え、パウロの話に反対して、口汚く罵ったということですね。ユダヤ人の悪口を言うつもりはありません。でも、我々は聖書的じゃなければいけません。で、ユダヤ人は特別悪くは言えないですけど、この時、ユダヤ人が反対したのは事実なんです。だから、我々は聖書の、基準、レベルとかですね、そういうのとってものと見なきゃいけない。ユダヤ人が賛成したとはあまり書いてないですね。逆にこう反対しちゃってるって、ここが事実だっていう、こういうポイントを見ていきたいと思います。で、46節、そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。で、神様っていうのはですね、一応、義理がたい方であります。順番ってちゃんと守る方だなというふうに思います。だから、御言葉は、まず、忠実な、忠実かどうかわかんないですけど、神のためであり、アブラムの子孫、ヤコブの子孫であり、ユダヤ人、イスラエル人、ユダヤ人に語られたっていう事実なんです。だけど、その時、彼らが拒否したらば、そこで終わりってわけじゃないんですね。神様の計画ってずっと働いてますからね。だから、彼らが拒否したために、救いへ法人に行ったっていう、こういうパターンってそうなんです。で、このことは覚えておいてください。で、これは他人事ではないんです。今の時代も、イエス様の時代とか、この人々でも起きていることって、繰り返されるんじゃないかと思うんですね。だから、今の時代に必要な言葉っていうのは、まず、クリスチャンに語られると思うんですね。で、すべての人が、受け入れればいいんですけど、口汚く罵ったり、カルト扱いしたりですね、場合によって囚人とかすごいことまでしちゃってですね、その時どうするかっていうと、結局はこのパウロの言葉と同じですよね。神のことはまずあなた方に語られなければならなかったのです。だから、そういうクリスチャンも語られますけど、でも彼は拒否してたら、しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのですってですね。その後、捨て台詞でもないんですけど、見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。こうなっちゃうんだっていうパターンを覚えてください。で、だから、我々も同じです。そんなこと言うとおかしいんですけどね。セミナーはとりあえずクリスチャン向けに語ろうかなと思ってですね。で、今回の、聖書の暗号の方もですね、キリスト教向け、クリスチャン、キリスト教商店向けと思ったんですけどね、拒否されました。しつこく言うようですけど、広告はみんな拒否されたんですね。雑誌っていう雑誌全部拒否されました。で、新聞も拒否されました。クリスチャン新聞を、直々に行ってお願いしたんですけども、1週間ぐらい経ったメールでやっぱりダメでしたって、まあ、それな感じですね。キリスト新聞のみ載っけてくれましたね。でも、でもこれ神様の方法だと思うんで、我々はこのパターンは踏んでいきたいと思うんですね。口汚くなく罵らしちゃうかもしれないけど、やっぱりこれはそうですね。でも、本も、逆にこの世の書店の方がよく売れたみたいですね。結構売れました。トントンになりました、おかげさまで。一般書店で買ってくれたから赤字にならなかったんで、キリスト教書店はまず宣伝が載せないから売りようがなかったんですね。でも、まあ、それでも多少読んでくれた方もあって、非常に感謝なものがあります。で、このパターンは踏みたいということですね。でも、ただ、やっぱり、行ってしまうって残念ながら拒否されちゃうということはあるかなと思います。47節。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。 私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなた方があなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められた人たちは皆信仰に入ったということですね。で、一つのことは、申し上げたいと思います。永遠の命のことを書いた。46節と48節、対比的ですよね。永遠の命に関連して。46節では、ユダヤ人たちは、神からの、招待とかですね、それを拒否した。永遠の命にふさわしくないものと定めてしまったって。だから、一つ皆さんに、はっきり言いたいことはですね、神の御言葉を、神様から直々にもらって、そして毎週安息日に、街道に集まって聞いていて、そして神のためであり、祈ってて、そして神に仕えているつもり、立法者、パイザルと。そうであっても、なおかつ、永遠の命にふさわしくないっていうことは、要は永遠の命を受けられないんですね。そういう人たちが出るということを明らかに聖書は語ってるんです。こう覚えてください。この中はね、この永遠の命にふさわしくない人たちの中には、それこそ、パウロに反対したりね、パウロを捕まえたりした、立法学者とかパリサイ人とか、そういう人たちも入るんです。だから、キリスト教会ではどういう教理があるかわかんない。またはよく言います。一度救われたりとか、何したら、決して神を見捨てない。そうだろうなと、またそうあってほしいなと思うんですけども、あんまり教義強調して惑わしに入ってはいけません。ここで事実に基づいて見なきゃいけないんです。毎週ユダヤ人の街道集まってて、ここまで来てるわけですね。でそういう人たちだっても永遠の命にふさわしくないって、永遠の命を受けられない人たちって言って出たんです。これそうとしか受け入れられ考えられないですよね。で神様が語ってる時にちゃんと聞けないとき、永遠の命受けられないってことあるんです。実際そうだったと思うんですね。ここは覚えておいてください。今の時代もこういう繰り返しが来る可能性が多いにあるんですね。で、あんまりね、教理で悪くは言われたことないんですけど、やっぱり精神に基づいたことを言わなきゃいけないですね。で、なぜかっていうと、繰り返しますけど、毎週ユダヤ人の街道集まってて、聖書を読み、祈ってても、なおかつ永遠の命入れなかったっていう、失敗しちゃってる人って明らかにこれ出てるんです。これは警告です。毎週礼拝出てても、なおかつで聖書読んでても、肝心な御言葉で拒否しちゃって、で、ふさわしくないと認められちゃったりですね、結局入れない、失敗しちゃうって出てくると思うんですね。逆に、その肝心な言葉を受け入れてですね、こう48節ですね、老人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命で定められた人たちは皆信仰に入ったってことですね。肝心な言葉を聞か、契機に、これを一つの、区切りとして、ある人たちは入るべきとか入り、ある人たちは、入れなかったっていうポイントが明らかにあるんです。こういうキーとなるような、鍵となるような言葉とかポイントの時ってあるんです。この時は明らかにそうでした。その時でありました。で、まさに今の時代もしかするとその繰り返しになるかもしれないということはどうぞ覚えてください。で、油断してはいけないんですよ。で、エレメントは意図して言ってるわけじゃないんですけども、甘い言葉とかですね、または優しい言葉とかですね、みんなに受け入れられる言葉とか、あとはちょっとみんなに、とって厳しいとかですね、言葉あったらは、偽予言者の原則ではなくて、正しい予言者の原則を取っていきたいと願っております。いつも厳しい語だけを言おうっていうのもまたちょっとそれも違うと思うんですけども、偽予言者の原則はみんなに喜ばれるということですね。クリスチャンと名が付けば誰でも永遠の命は万事 OK、何も心配する必要ない。泥棒してても大丈夫とかですね。泥棒しててももう洗礼を受けてればもう軽減されちゃう。言いたいんですけど、それは違うかなと思います。逆にこういうシビアなことですね。で、永遠のことに関して話を先に言ってしまったんで、言っておき、言わなきゃいけないと思いますけども、我々クリスチャンは、繰り返して言いますけども、皆さんの中でそういう失敗をする人は出ないかもしれないけど、万一のことがないように言っておきます。我々は、教会に来て何年も、皆さん日曜日遊びたいかもしれないけども、毎週ね、他の人は散々遊んでるのに礼拝来てる。 羨ましいなと思うことあるかもしれませんし、ないかもしれませんけども、でも我々意味があって来てるわけですね。でやっぱり教会来て来て一番のクリスチャンポイントはどんなに考えたって永遠の命を得るということだというふうに思います。後の世があるってね、ある人がね、金持ちとラザルの話で金持ちが火で苦しんでんだ、我々死後そんなとこ入りたくないっていうポイントだよ。だからこれは何が何でも第一ポイントだと思います。だけども聖書を偏見なしで読んでいくときに、やっぱりどんなクリスチャンも、クリスチャンの長付けは問題ないと私も言いたいんですけど、読んでいくとあんまりそうも思えないですね。繰り返してみますけども、特にマタイの13章ですね、マタイ13章の中では麦と毒味のことを書いてあるんですね。麦とか毒味ってこれみんなクリスチャンと関係してるんです。なぜなら麦って種をまいて生えてくるわけですからね。種は御言葉であります。御言葉を聞いて、だけど同じ教会の中でもやっぱりこう明らかに同じ教会のことです。麦と毒味同じように育つんです。だから区分できないですね。区分できないってはっきり聖書に書いてますよね。麦を毒麦脱ごうとして良い麦を抜いちゃう、大体この辺に座ってるやつだと思ったらすごい隣の人引っこ抜いちゃったりですね引っこ抜かれちゃったりとかですね。だからありえないっていうですね。でこれやっぱり明らかに同じ教会だから育つ。でもある人は良い麦は蔵に入って御国に入りますけども、でも毒麦は集めて火で焼かれるって、これ絶対天国じゃないですね。火で焼かれるって違いますよね。でそう書いてあるならやっぱりそうなんです。だからこれは絵のちミスしちゃう人出るって明らかに聖書から、私はそういう変な偏見の変な距離を言ってるわけじゃないんですけども、偏見なしに読むとそうとしか読めないって。同じ箇所にね繰り返して何度も言うんですけど、またね良い魚悪い魚とか書いてあるんですよね。悪い魚やっぱり火で焼かれるってご丁寧にそこにも書いてある、やっぱり思うんですよね。そういうところじゃないんですよ。良い花嫁と悪い花嫁もそうですよね。良い花嫁は婚姻の席に入るって、これはクリスチャンそうですね。でも我々クリスチャンみんな花嫁ですけども、で皆さんもそうなんです。男でもみんな花嫁なんです。それは確かなんです。だけども聖書は明らかに全ての花嫁がキリストと婚姻の席に入るわけじゃないってことを語ってる。愚かな花嫁ですね。外に追い出されて暗闇なんとかかんとかこんなこと書いてるのにろくでもないってことですね。だからこれは一応理解してはいけないというふうに思いまして、聖書よく書いてある。そこで泣きはがみって書いてあるんですね。それはどこだか分かんないんですよ。また行きたくもないので経験したくないと願ったんですけども、泣きはがみってやっぱりあんなにこうクリスチャンだと思いますよね。教会であんなに聞いたらみんなしつこいなと思って、もうみんなでも耳たこだとか言ってでそれでもなんかね、入るべきの入んないでなんか裁けとか入っちゃったら、やっぱりそれ泣きはがみですよね。何のためにあんなにしつこく言ってたのかとなっちゃうんですね。だからどうぞこのポイント覚えてください。やっぱりね、それは真面目にしたいと思います。で証になるかわかんないですけどね、やっぱり教会に行ってクリスチャンいろんなことを言いますけども、何やってもあれ N の地はちゃんと確保するってことはポイントだと思います。私は子供の時ですね、結構いい加減な子供だったもんですからですね、時々失敗しました。うちの母親がですね、私にお使いを頼んだんですね。でお使いは頼まれたちゃんと言ってました。そういう意味ではまあまあ素直な子だと思ったんですけども、あの時うちの母親がトイレの窓ガラス、小さいものなんですね。せいぜい10センチか15センチぐらいで、こう横が40センチぐらいですかね。でこうなんか下の方この辺りとがあるんですね。でそこを昔のトイレって臭いから、そこの窓を開けてなんでしてまあ住んですね。そこはガラスが割れちゃったと言ったんですね。これをちょっとガラス屋行って取り割れてないガラスで入れてもらってきなさいって言われたんですね。で昔の私は子供の頃だからガラス安かったって気がしますね。7っていう数字を覚えたんですけど、700円ではなかった、70円ぐらいだったんじゃないか、わけやそうですけどね。で行ってきたんです。でガラス屋さんはですね、私の行ってる小学校のと家の間にありました。でなんか結構賑やかな通りの、バスの通る通りの向かい側にあったんです。 ですね。そこ行って、で、私は、自転車乗って行ったんですね。なんかうちに、うちの父親時々自転車もらったりしてくるんですけどね、まだ、なんかわかんないですけど、変なスポーツ型の自転車なんですね。なんかハンドルこんなになってるんですけどね。まあ何でもいいやと思って、それに乗って行ったんですね。で行って、そして、ガラス屋さん行ったら、変えてくれました。で、70円とか言って、なんかお金を、まあ、ね、それを渡して、そして、したら、割と速やかに変えてくれてですね、して、ありがとうございますとか言って、70円とかぐらいだったと思いますけどね、払って帰ってきたんですね。で、私は、今でも不注意だったなと思うんですけどね、自転車を、それで、両手で、で、ハンドルを持たない。で、片手に、そのガラスの持ってる、塔を持ってですね、片手で持てるぐらいだったんですけどね。で、ふっとなんかハンドル、ちょっとこういう方だから、ちょっと前かがみになって、難しいんだな、あれはね、片手で。そういうことをしなきゃよかったんですけどね、片手で持って、片手にガラス持つってバカなことしなきゃよかったんですけど、この辺、あっと危ないって、両手持ってたり、この辺の、まあ、持ってた手で持ってたもんですから。前なんてね、ガラスが当たって割れてしまったんですね。で、私その時、呆然としました。ガラスを買いに行ってきてねって言われて、はいって言って、ガラス屋行って、それで帰って、そして帰り道半分まで来たんだけど、途中でガラスが割れてしまった。ふっと思ったんですね。どうしようと思ったんですけどね。でも、私はガラスを買いに行ったんだから、割れたガラス持って帰ったら、やっぱりちょっと、あまり怒るだろうと思った。誰でも分かりますよね。本当に呆然としました。ガラスを買いに行ったのに、ガラス買えないで買ってきたら、全然バカだなと思って。しょうがないんで、もう一回戻ってたんですね、ガラス屋さん。まあ、私ちょっとお金持ってたんですよ、ここにね。そしたらガラス屋さんがですね、すいません、もう一回買えてくださいって言ったんですね。ガラス屋さんは何も言いませんでした。たった5分前に行って、今変えてあげたのにまた同じもの持ってきて、しかも割れてるからその間何があってかって何も引かなかったで黙って変えてくれましたね。で最初70円だったら今度40円で負けてくれて40円でいいよってで返してくれたらね、ちょうどお金あったんでそれで持って払って帰ってくれて、その後母親に行ったかどうか覚えてません割れちゃったと言わなかったような気もしますけどね、嘘はつかなかったんですけど、でも母親は別に治ったガラスが戻ってくれば文句は言いませんでしたんで、多分言わなかったような気がしますね。何を言いたいのかというと、ガラス屋に行ったらガラスは変えてこなきゃいけない、割れたガラスを変えに行った時はちゃんとガラスを入れてこなきゃいけないってことですね。で同じように何を言いたいかというと、クリスチャン生活を守ってて永遠のうち得られないっていうのは意味ないですね。ガラス変えてもないとちょっと愚かですけども、でも、ずっと教会行って日曜日遊びたいのに教会行ってとかですね、でしてって、でもって最後にね、得るべきもの得られないって愚かなんですね。でもこれは他人事じゃないんです。永遠のうちふさしくないって決めちゃうって時に来るんですね。でこういうそういうシビアな神様だったり、またそういう時代ってあるんですね。全ての人がこうではありません。これは覚えててください。週末っていう特別な時を覚えてください。この時って今までと違う時なんです。世の前の時って。それだから、今までこのユダヤ人たちもある意味でこの時代、その時代っていうのを見分けなかったっていうことが一つのね、普通にやってればだったんだけど、まさかっていう神の時だったのに、その御言葉に気づかなかったっていうポイントがあります。で今はまさにその再現の時じゃないかと思うんですね。肝心な言葉を理解するかしないかが、まさかと思ったね、ことは。だから、さっきの麦と毒麦の話もどうぞ理解してください。その途中の経過の時には、麦と毒麦引っこ抜いたりしないんです。でも、世の終わりになるまで待てと書いてある。世の終わりになると、麦と毒麦は決定的な区分ができちゃうんですね。だから、そういうもんなんです。で我々はどうもそういう座にいるらしい雰囲気があるので、これ気をつけなきゃいけないってことですね。だからこういうひょっこりこうで予告なしにこういう時来ちゃうんですね。こういうユダヤ人たちまさかと思ったんですね。 変なこと言ってるあのパウルとかバルナバとか反対して、まさか神のためと思ったのがまさかそういう区分で来てる、あのまさかっていうことですね。で今がそういうことである可能性大いにありますので、ぜひここは理解しておいていただきたい。永遠の命に関することからなんで理解したいということですね。で、一つはそうであります。でもう一つは見たいのはですね、47節で言われている、このことはですね、私はあなたを立って異邦人の光とした。でこれは一つは、パウルは、このユダヤ人のためにも奉仕をしているけど、異邦人のための働きに神様を召してくださった。そういうことに関して御言葉が語っているということですね。この箇所ちょっと語りかけがあるんで見たいと思いますね。この引用箇所は、イザヤ書49章なんですね。49章のですね、6節に今の、パウルが言った、言葉が引用されています。イザヤ書49章6節を読みます。主は仰せられる、ただあなたが私の証人となってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国のための光とし、地の果てにまで私の救いをもたらす者とする。こういう選びの働きに関して前もって予言されているんですね。で、この、まさに異邦人の光といった、こういった働きをパウロが担っているということですね。で、まさにそれを言っている言葉ではあるんですけども、このイザヤ書49章のパウロの、49章のこの1節から6節くらいまではずっとそういった働きに関連して書かれています。で、このあたりはですね、非常に語りかけがあるので、ちょっと見てみたいと思うんですね。49章1節。島々よ、私に聞け、遠い国々の民は耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の体内にいる時から私の名を呼ばれたって、これパウロはまさにね、そんな感じですよね。生まれる前から選んだっていうか、彼はそんな言葉をどっかで語ってますけども、そんな感じですね。で、2節語りかけあります。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の影に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠したってことですね。で、剣の、口を鋭い剣のようにしたっていう、これ非常に語りかけがあるんです。釣りは何度も繰り返して言うようですけども、見た目の剣、すなわち神の言葉を取れっていうですね、見言葉っていうのは剣ということと関連して言われてで、剣って戦いの武器なんですね。だから、教理に関しては論争なんですね。で、パウロは、まさに、この、ことに召されたんですね。だから彼のことも、彼の、使徒行伝の働きを見るとですね、もう論争に次ぐ論争なんですね。まあ、イエス様の働きもそうですけども、ユダヤ人の街道行っては、こうやって論破して何とかって感じとかですね、こういう、で、剣なんですね。剣は戦いの道具でありますけども、御言葉とか教理、働きに関連して、鋭い剣と言われるような働きっていうのは、あるっていうことを理解してください。で、もっとね、書いてますよね。2節の後半じゃ、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。矢も、釣りと似たようなことですね。敵と戦う、ね、倒した、研ぎ澄ました矢っていう感じですね。こういう、働きっていうあるっていうことを覚えてください。で、これは、何かって、なぜこんなことが必要かというと、イエス様も、立法学者、パリサイ人とか、いろいろこう論争、釣りのような論争ありましたけども、一つはその時代が一番大きな問題は、なんでそういう釣りの働きが出てくるかっていうと、一つ理解しなきゃいけないことはですね、明らかにその時代っていうのは曲がっちゃってるんです。あるべきこの方向から曲がっちゃってるんですね。だからそれを正しい方向に戻すためにですね、やっぱり、このまんまでは、神とおかしくなっちゃう。また正しくキリストを迎えることはできない。だから、おかしな、その当時の神のため、またはその当時の、教理、またはその当時の、信仰の世界、常識、そういったものが曲がってるから、だから、戦いになるんだっていう、こういうポイントを覚えてください。イエス様もそうであります。 立法学者パリサイ人がまっすぐ歩んでたらイエス様は言われませんでした。蛇を虫のせいだとかあんなこと言わない。でも彼らの言う通り従ってってやったら、行くとこ入れない。ゲーナの子とまで言ってますね。ゲーナ地獄の子ですよね。そして自分にね、一人回収者信じる人がいたら彼を自分に倍勝るゲーナの子にする、地獄の子にしちゃうんですよ。と思うんですけどね。病院に行ってね、3日ぐらいで治るもんは死んでしまったとかね。そしたらって騙されたと思うんですけども、立法学者倍されてね、入るべき御国に入らなかった、これ全くの詐欺みたいなもんですけど、でもゲーナの子ってイエス様言ったのは冗談で言ってるって本当にそうなんですね。だからしかも御言葉をもとに言うから立ちが悪いんですね。でそういうことがあるから戦いをするんです。でパウロはそういう戦いをしました。で何を言いたいかというと、レメント教会もわずかですけども、そういうところに預かってるかなと思うからこういう言葉を言ってるんですね。我々もある意味では剣のような戦いをするんです。で剣だと向こう切られた向こうは痛いから怒ったりですね、これやろうとか言うんですね。でそれしょうがないんで、私のってよく怒る人いる、時々そういうの発見しますけどね。エレミアはとんでもないやつだ、人ごと青たり呼ばれてた、それは否定しませんけどあ、こう増減を言ってるとかそれも否定しませんけど、それが趣旨なんじゃなくって、他にストレス溜まってるかこんなところで発散してて、そういう問題じゃなくって、剣の戦いだってことです。ここにくっきり書いてありますよね。主は私の口を剣のようにしって、飯とか働きの中で剣とか矢とかこういう働きってあるんです。で自分を弁解していってるわけじゃないですね。だから我々はこれはパウロがそのように召されたら彼は剣のように語るべきなんです。彼が言葉を緩めちゃってですね、いいよいいよ、まあまあまあまあとか言ってたらですね、彼は飯を正しく行うことができません。彼はだから身内に関しても厳しいですよね。ケパには住むべきところがあったんで、なんとかと書いてあるんですね。ケパってね、はっきり書いてないけど、ペテロのことなんですね。ペテロって大先輩ですよね。自分人のリーダーです。そんな人のこと言ってるって。でも彼は、そういう剣っていう、ちゃんと自分の飯ってちゃんと理解してるんですね。だから、我々も人に好かれたいのは、私だって山々であります。切られたいと望んではいないんですけど、でも、飯の方を優先しなきゃいけない。剣っていう飯だったらこれしょうがないっていうことなんですね。こういうポイントはぜひ見ていただきたい。でこのようにしていくときに40これだけで終わっちゃいそうです49章の6節にこう書いてあるんですね。主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせイスラエルを留めている者たちを帰らせるだけではないって書いてあるんですね。で、ここでも書いてあるんですけども、この言葉は大事ですよ。ヤコブの諸部族を立たせってことは、座り込んだり寝たり、歩けないってことを言ってるんです。そういう人たちを立たせるっていうのはね、リハビリしたり、そういうことを、このパウロはなしたってことです。で、それだけじゃなくて、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせる。というわけですね。とどめられてるってどうでしょうか。補修されてる、バベルも補修とかでおかしな教会にとどめられてるところです。そういう人たちを元の位置、入るべきイスラエルとかエルサレムとか中心の場所に戻らせるっていう働きをパウロはしたっていうことを言ってるんです。でこれは語りかけがあるんです。でちょっとおこがましいんですけども、レムナントも一生懸命しようとしていることはですね、問題は帰るべきところに、クリスチャンとか教会が帰るべきところに帰るべきだと我々思ってるから、及ばずながら聞いてくれる人にはその助けをするっていうのがポイントなんです。でこの時にもう前提としてあるんです。帰るべき、とどめられている者たちを帰らせるって書いてあるのはバビロン捕囚されてるっていう前提があるんです。でそれは地理的には物理的には彼らはバビロンに捕まってないかもしれないけども、彼らの歩み、信仰とかですね、信じていることは明らかにバビロンに補修されています。先週も言ったかと思うんですけどね、ユダヤ人の、仲介書、聖書の仲介書とか、立法の規範、タルムドって言うんですけども、 一番有名なのはバビロニア・タルムード、バビロン・タルムード、バビロンで作った。まさにだからそれの距離を読んでいくともうすごいバビロン的な影響が強いんですね、タルムードは。だからもう聖書の教えがガーッとバビロンに引っ張られちゃうっていう感じで、そういう意味ではバビロン、肉体的なバビロン保証されてなくても彼の信仰とかはもうすでにバビロン保証されてるっていう感じですね。こういうニュアンスがあります。だから今も教えとかが補修されている状態、現実があるかもしれないですよ。それを及ばずながらですね、誰もそれを認めてくれないかもしれないけども、レムナント明らかに主は言われていることはですね、捕まっちゃってるから、補修されてるから、また曲がっちゃってるから、だからそれを戻すっていうことを言ってるつもりなんです。だからそれ 一例は前回のセミナーでありましたよね、週末の距離ね、デスペンセンション主義、19世紀に入ってきたおかしな教え、ガーッと曲げられちゃってるんですね。そういうことが前提としてあるから我々は一生懸命やってるんです。で、すぐでやります。だけど、時として誤解されますけど、これはしょうがないんですね。人間ってもう自分が育った環境だと、それはみんな正しいと思い込んで、洗脳されちゃってるんです。カトリックの人にマリアの方が普通言うとみんな怒ります。彼ら生まれた時からちょっと変だけど、教会行った時からもうマリアともう不可分の一致だから、もう常識の常識で洗脳されちゃってるから、マリアは無限罪なんて聖書が書いてない人はもう本当に怒ります。とんでもないこと言うってですね、本当にそう思ってるんです。で、洗脳ってそんなもんですね。でも、プロテスタントの人は洗脳されてないと思ってるかもしれませんけど、そうではないと思います。我々が初めから受けてる、観覧前教育とか、あれかなり、いびつの教えだと思うんですね。だから、ここで言うと、もう補修されてるという感じですね。だから、それ戻るっていうことにポイントがある。レムンタがわずかながらでも神様からそういう戻った教えが与えられたなら、我々それを語っていかなきゃいけないって、そういうところにポイントがあるっていうことは、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。そういう感じですね。それだけで終わっちゃう感じがしないでますけど。使徒の働き13章の方戻ります。そして、13章の、49節。こうして主の御言葉は、この地方全体に広まった。ところが、ユダヤ人たちは、神を敬う貴婦人たちや、町の有力者たちを扇動して、パウルとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落として、イコニオンへ行った。弟子たちは喜びと、精霊に満たされていたっていう感じですね。で、残念ながら、こういう二種類の反応っていうのは明らかにありましたよね。これ全然違いますね。劇的に違いますね。片方の人たちは永遠の命入って喜んで、ああ、毎週でも行かせてくれ、来週も行かせてくれ、そういう感じであります。しかし、反対する方も、劇的に反対してますよね。扇動して追い出したとかですね。というか、他のところで命を狙ってますね。だから、両極端の反応が来るって、本当にそれ神からのもんだとですね、両極端の反応があるっていうことは覚えてください。で、我々もこれは残念ながら経験しちゃうかもしれないってことですね。本当に喜んでくれたりするかもしれないですけどね。でも一方、激しい人が怒るような人たちが出てくるかもしれない。で、それは望ましくないんですけども、残念ながらこれは来るかもしれないっていうポイントはぜひ覚えてください。で、その時は仕方のないことがあってですね、足の治療を払い落として去っていく。これはしょうがない。そういうことは覚えてください。全然、こういう、ある程度の、どこまでもどこまでも、わからない人に言うっていう考えもあるかもしれませんけども、ある程度伝えたら、そこまでって我々のポイントってあると思うんで、パウロがここでね、宣言したようにですね、あなたたちは自分を永遠の命にふさわしくないことを定めたんだって、それはしょうがないことなんですね。で、結局、我々も語ることは語っても、その人に無理に信じさせることはできません。神様であるまいしできないんですね。だから、語ることは、聞いてくれる人には語るっていうポイントですね。だから、場合によってはもう聞いてくれなくて他のところへ行くという、そういうパターンはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、もう一つは非常に残念なことですけどですね、ユダヤ人が悪く用いられてるって、ユダヤ人悪く言いたくないんですよ。 だけど明らかに聖書の中でイエス様の時もそうでありました。でこのパウロの福音になってからますますそうなんだよね。神の民であるはずのユダヤ人がぐわーっと母外のもとになっちゃってるっていう、これを偏見なしに聖書は語ってるっていうポイントを覚えてください。これは残念ながらあるっていうことですね。これは一応覚えておいてください。でなぜならこれがね世の前にやるとこれがポイントになっちゃうかもしれないんで、こういうポイントはですねぜひ理解しておいていただきたいと、そういうふうに思います。じゃあ一応今日はちょっと14章入れませんでしたけど、また来週できたいと思います。